皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
いよいよ本間物の、うん、秋に入りました。
本間物です。
収録は9月20日なんですけれどもね、
はい、暑さもねだいぶ落ち着いて、
ね、涼しくなりましたね。
しますよね、
確かに、あのもうセミの声が聞こえなくなって秋の虫ばかりになりましたね、
そう、
でね、
はい、
相変わらずたくさんお便りね、
はい、来てますね。もういろいろ体験談からお題から、
前回の収録でもね紹介しきれなかった、
そうなんですよ。まだ積み残しがあって申し訳ない。
君らの前に行さん
あるんですよ、
山積みですよ。
だから体験談もあるし、お題のリクエストもあるし、だから拙者と日月さんの前に結構ね、
そうなんですよ。
だから一人ずつでもね、ちょっとずつでもご紹介していけたら
な、一人でも多くね紹介していきたい、
紹介していけたらなと思っているので、
はい、
早速体験談から
いきましょうか。
お願いします。
じゃあ私の前にあるのから読んでいいですか。
はい、
はい、大阪在住さわちゃん、
さわちゃん
ありがとうございます。
ありがとう。
私が4歳から6歳頃のおばあちゃんの話を聞くのが好きでした、特に島の門の話が好きで、よく話をしてもらいました。
島の
門、島って多分あの
どっかの島ですね、
でしょうね、はい、おばあちゃんが小学校の頃に友達と島の山で遊んでた時にたまに道に迷ってたのこと、おばあちゃんは道に迷って慌ててるところを島の門が見て喜んでるんだと言ってました。え、どういう意味なんでしょうね、島の門、目に見える道は迷い道、道に見えないところには道はあると言ってました、おばあちゃんに島の門って何って聞くと、島の門だよと言って教えてもらえませんでした、おばあちゃんの体験したところは大正時代です、そしてまたこれ話が変わるのかもしれません、とりあえずここまでは 島の門というものについて言いたかったかな、はい、で私が高校に入学してすぐに、2回この島で不思議な体験をしました、クラスメートと日曜日に島に遊びに行きました、旧友と2人で自転車に乗っていきました。道幅は約 2.5 メートルで、片方の端は急な斜面で海まで降りています、もう片方は約3メートルぐらいの壁です。半分ぐらいのあたりで尾根を越えたら二人の女の子とすれ違いました、女の子はセーラー服を着てましたが、この地域では見慣れない服でした、次の尾根に回ったところで女の子にどこから来たか聞こうと戻りました。しかし裏の道の始まりまで戻りましたが、女の子たちはいませんでした、戻る途中に脇にそれる道もありませんでした、その半年後に友人たち5人で島の裏側に魚釣りに行きました、友達の一人がお父さんとよく来てたので道案内してくれました。道は獣道です。行きで15分、戻り25分とのこと、 帰り道も詳しい友人を先頭にして歩き出しましたが、30分過ぎても同じような獣道を歩いてます、
うん、
おかしいと思い海の方へ戻ろうと逆の道を歩きましたが、30分過ぎても同じような道を歩いてます。昔おばあちゃんから聞いた島の門の話を思い出して友人たちに聞かせてから、私を先頭に藪の中をかき分けて入ると、急に視界が開けて自転車を止めているところに出ました。これは昭和50年頃の話です。島の門はこの頃までいました。この頃までね。結局おばあちゃんには島の門の正体は聞けませんでしたが、おばあちゃんが小さい私に分かりやすく島の門と呼んだのではないかと思います。
終わり。
そうですね。で、まあ、住所がね、島の場所がちょっと言えないので。
書いてますね。
はい、そうなんですよね。
あ、書いてあるの。
はい、
よかった。
そういう島の門っていう存在が、
うん、じゃあ今初めて木原さんに、まあうんね、あのここだけお見せしますね、まあ、
実在の島
です、ね、実在の、
どこどこどこどこ
下で下の産業2行
あ、珍しいとこですね、
うん、あ、そうなんですね。
まあ、中国地方ですね。
はい、あ、まあ、まあどちらかといえばね、
あ、いや、まあ、南ならそうは呼ばないんですけれども、
うんうん、
南の島に取材に行っている、日本の話ですよもちろん、南の島に取材に行っているので、てっきりその怪しげなおかしげな不思議なものって、
うん、
南の島特有のものかなと思ってたら、
ね、
思ったほど南じゃなかったみたいな、
うん、
まあ、中国地方だと言いますから、
そうですね、
まあ、中国地方ってそれを言うと、瀬戸内海をはじめ島だらけなの で、
そうです、ね、
これは分かりにくいぞっていう、う
ん、まあ、瀬戸内海でしょうね、そこは。
そうですね、うん、でもなんか島の門という言い方が本当に南、
まあ、
なん
かそうで沖縄とかそういうイメージがありますね。
離島かなとか、
そういうイメージですよね。
ではないんですね、
うん、いや、イメージというよりもそう呼んでるんです、
うん、
僕も、あ、それは島の門がやったんやって、うん、だから、ね、島民のどなたかですかって言ったら、
う
ん、いや、そういう意味じゃなくって、
うん、
こっちで多分島の門って関西弁で言うと、
うん、
島のもので、
うん、
まあね、この島の中の誰かがさ、うん、みたいなような、
うんうんうん、
意味にとらわれがちだったりするのと、うん、ほぼ同義語で、
うん、
島の門っていうのは、
うん、
南の島では比較的よく聞くんですよ、
うん、
あ、島のものせいや
っていう、そうそう、なんかね、なのにまた違いましたね、
うん、違いましたね、
うん、違いましたけれども、
うん、
まあ、この場合における用途は同じことを意味していて、うん、で、もともとの意味は島のものっていうふうに、まるで人間が入るよりも占住していた何らかの存在のことを指しているかのように、まあまあ聞こえますよね、
うん、そうですね。
で、おそらくこれこう呼ばれるのは不可思議なことが起こることに対する理由という妖怪化現象ですね、
うん、
名前に紐付けして、
うん、
ああ怖がることはない、これはな島の門のせいやって言ったら、
うん、
あ、なんや、そういう門がなんかやってるんや、よかったと思ってたりするんですけど、実は何も解決はしてないという、うん、一つの例ですよね。で、島の門と呼ばれるのは南の島に取材行った時もそうですけれども、姿が見えないのでそういう名前がついている、いわゆる島の門現象があるわけですよ。で、多いケースは今の話にありましたけれども、そのね、歩いてる道、いつも歩き慣れてる道のはずなのに道に迷う、それからね、要するにその目的地に向かっている途中でもうそろそろやと思ってたら出発地点に帰ってきたという話、それから魚を釣って帰ってきた時にちょっとここで一休みしようかっていうに、やっぱ魚とはいえね、水と一緒に入れてるから重いのかなって、バケツドーンと置いたら水の中に石が入ってたと、
もう化かされたっていう、
角化される的なやつですね。
そう、角化かしとかね、
うん、で、まる、で、これは島の門に一つ名前がついて、これと似たような事例の部類に入ると思うんですけれども、うん、長崎県の五島列島に、
はい、
いる有名な妖怪が、アブラスマシという妖怪なんですよ、うん、水木しげる先生が姿を、
うん、
書きになってから、うん、アブラスマシってこうなんや あの身のをつけて、あの徳利ぶら下げて、で杖持って、でやがてはなんかね妖怪の総大将みたいな感じ、ぐらりひょんと並ぶみたいで、妖怪の知恵袋みたいな的な感じがまああるんですけど、あれ水木先生が与えてくださったビジョンなんですけれども、実際の記録に何て残ってるかっていうと、その今五島列島島ですね、島で峠道をおばあちゃんと子供が、孫がなんかが歩いていて、うん、ねえねえおばあちゃん、まあ、怖いねみたいな感じを、汲み取ったりする中、状態で、昔ここになんか油すましいうのがな、出たんやぞ、この峠に。うん、というふうに孫に肩で聞かせると、うん、今もおるぞという声が山の方から聞こえてきたっていう、あ、油すましが返事をしたっていう話だったりするんですよ。脱線してどうすんねんっていうところですけども、油すましって油をすますという、いわゆる年越し取るというですね。だから五島列島は椿油の取れるところですから、油を越し取るものと何かが結びついたんでしょうけど、油すましという油を済ます作業というのとどう結びついたかともかく、この場合でいうところの島の門に名前がついて、なおかつ名前がついたおかげで妖怪化して、なおかつ水木先生が絵をつけたので、不動の、ビジョンになったという典型的な例だとは思うんです。で、すいません。そういうふうに進化する方、言葉、島の門というものに、まあなんか名前がつくと簡単に妖怪化するので、今、ほぼ島の門という疑似妖怪化しているようなものに、受け取れましたという。
原型みたいな。
だって姿が見えないので、で、姿が見えないけれども、島じゃないところでは、おおむねこれは、それはな、陽子、狐に騙されたんやとか、勘十郎、それはな、狸やで、っていうふうに片付けられるもんだったりするのは、島の門という名称がないからだというふうに、思えなくはないですね。
確かに。
じゃあ昔から狐や狸が爆発すんですねと言われたら困ったりするのは、狐や狸が爆発すという原型は中国から来てるんですけど、中国が爆発す原型の動物は山猫やったりするんです。ところが日本には山猫がおらへんから、狐と狸が取って変わったことになるんですけど、なんで狐と狸が取って変わらなあかんねん。ちょ、頼むわー言って、わかったーいうようなことがあったんかった。そう、あるわけがないんですけど、まあまあ、そういうもんやと思ってくださいな。カッパだって中国から来た輸入の、外来種なんですけど、日本に定着して、日本中どこにもいるような、ほぼほぼ在来種のようになったようなものと、ちょっとよく似ていますね。で、こういう事例がいろいろあって、定着の仕方で決まるよということを言ってたりするんですけど、この島の門というのは、体験者にとって とても怖いものだったりするんですけど、聞いてるものにしてみたら、いや、それはただの道に迷っただけだろうとかという形にとらわれがちだったりするので、あんまり人から笑われたくないので、取材がなかなかしにくくて最後に出てくる系列がこのね、何々に化かされたかのような島の門に匹敵するものが多かったりします。経験上。それはね、当人には怖いんですよ。体験者にとっては怖いんです。けれども、体験者の最大の怖さというのは、それがどんな存在なのかが全くわからないのに、話すとみんな知ってるんですよ。話に乗ってくれないのは、島と関係ない人が、それ何が怖いねん。おっちょこちょいなだけやんか。そんな理由つけてと思ってるだけだけど、島の人間はみんな理由を、それ島のもんやから、お前だけやないねんって、っていうふうに語り継がれていたりするので、怪異そのものというののパターンはいくつもあるんですけれども、命の危険があるとか、恐怖が長時間持続する系のものでは、なかった。たりはします、で昼間だと今言った道に迷う、なんかこう物がすり替えられる、あったものがなかったりなかったものが、あったりする、こう変わったところで言うとこう釣りをしていて、なんか暑いなとかって言いながらこうタオルかなんか拭いてってことを何回繰り返してるうちに、あれ俺のタオルどこやったって、いやなんで俺がお前のタオル使わなくて俺のタオルここにあんのにみたいなことをどうのこうのやりながら、そうか風にでも飛ばされたかっていうとこだけれども、その 海釣りをしているので、風で飛ばないように、要するにその、魚を釣った時のバケツに水入れたやつで、重しを上に乗せてあるんですよ。風で飛ぶわけやないんだがなと思ってると、帰りの山道にそのタオルがかけてあったんですよ。いや、ここまで飛んで、来るわけないやないか、そらそうやなっていうことがあったりするので、うん、物がなくなる系の物があったりは、するんです。
なんでこれあったみたいな、すれ違った人がいなくなったとかな、
そういうのがあるんですかね。むしろね、そのすれ違った話が島のもんかどうかわからんけれども、うん、姿を現す島のもんの話は、僕にとっては珍しい。
あすれ違った人がまた現れるとかいうのもありますよね。さっきすれ違った人がもう一回またすれ違うとか。
それ僕も階段に書きましたけど、ね、そういうパターンもあります。で、こういう時ってね、本当は注意力が働いてるはずなんですけれども、いざ書こうとなると記憶がはっきりしなかったりするのは、皆さんそうだと思うんですけど、向こうから、見慣れない服を着てくる人って、島の話ですよ、見慣れない服を、この場合セーラー服ですけど、見慣れない服を着た人がやって、てくると島のものではないという意識が働きがちなんですよ。しかも山の中で山の中でこんな格好で歩くか、普通学校もないのに、とまで分かってる地の利に通じた人間がその人を見ると、どこの誰様なのだろうという形でセーラー服というのって遠くから認識できるので、すれ違う寸前に顔をよく覚える所作を取る場合が多かったりします。だから本当は顔を覚えてるんですけれども、該当する人間なんか出会ったことがないから、全部セーラー服丸めて異邦人だと思ったら、そんな人なんかいなかったということだったりはします。しかし島の門に化かすのに姿を見せる必要性はないので、姿が見えたっていうのって珍しい事例だと思うんです。で、今言った通り昼間だとほとんど化かされる系、で、今のようにごくまれに人になって出てきたものも島のもんというんだなっていうのもあるんですけど、これが夕方日没後は光だとか日の玉 のことを島のもんと呼ぶ場合が、だからその朝から晩まで出てくるものだったりするという人ばかし系の怪異体験だと言っていいですけれども、全部怪異のことを総称して島の門というのって、紛らわしいんですけれども、取材の腕の見せ所だったりするので、面白い事例だなと思ったりするんです。そうじゃないのに、一つの形に染まれがちだったりするんですが、で、その方が何も教えてもらえませんでしたではなくて、島の門で、いいんです。で、今言った通り、誰かとすれ違うが道に迷うが、夜中にね、なんかこう火の玉が先導してくれようが、島のもんやねんから現象を指して、変わったことを指しているのであって、
そうです、不思議な現象のことを島のもんって呼んでるんですよね。
全部ひっくるめて、
なんかね、全部のそうやと思いますよ。で、おばあちゃん的にはその道に迷って慌ててるところを島のもんが見て喜んでるんだっていう言い方してるじゃないですか。だから
迷わすような何か不思議な現象のことを言うんで
しょうね。まあ、総称でしょうね。だからその
全部喜んでるのは、この先も出会うので怖がらないようにという意味の示唆を含めてると思います。一個、怖がらんでとか驚かんで、不要に驚くと かえって危なかったりするから。で、そうそう、本州というか、他のところで言うと、からかわれたとか、だとかね、面白がれたどうのこうのという形で、相手側に、気持ちがあるのだというふうに伝えて、どちらかというと恐れるのではなくて近しいもので、向こうは趣味でやってはんねんみたいなようなふうに取れるようにして、怖がらないメカニックを怖い話に植え付けているのだと思います。で、そういうことが言えるのは、それで死んだ人はおらへんからや。でも死んだらその証言は取られへんわけやから、何とも言えないところですけど、まあおそらくそれが原因で死ぬ寸前まで追い詰められるということが、のケースって少ないんでしょうね。少なくても僕の取材では一例もなかったので、死ぬようなというの表現はつかなかったんで、死ぬほどびっくりしたみたいなものの言い方をする人はいましたけど、それは比喩で言ってるのであって、この、柔らかい形の描き方そのものだったりするけれども、 後になって考えてから怖くなる程度くらいの、うん、あのものを秘めて未だに覚えられてると思うんですけれども、うん、いい体験されましたねというふうに、
うんね、いい体験島の門
ね、いっぺんその島行かなきゃいけませんね、じゃあ。
行きたいっすね。
絵描いてるから。
思ってたこと全然ちゃうかったですね。
あ、こういう体験談聞いてて、あの、お分かりの通り、うん、あの、必要最低限のものが、あの、埋めてあられて、しかも誰も信じてくれないのではなくて、誰もが信じてくれて、誰もが同じ原因の名前を口にするというものって、うんうん、あの、シンプルな階段としてまとまりやすい。ですね、うん、島のどこにでも起こり得る、島の誰でも体験にし得る、うん、しかも前例者いっぱいおるっていうものがあったりするのと、うんうん、どうやらこれは人のあだなすものではないぞっていうのもなんか分かっていたりします、うんうん、南の島ではこういう島の門とワンセットで島特有の神様がおったりするんですけどね、
確かにそうですね、
うんうん、おそらく中国この地方のこの島系ではね、うん、あのそういう神様系は本州の神様である可能性があるので、うん、神様系から切り離された独立した怪異現象にくっつけられた、総称やと思うので、うん、ちょっと楽しいな、行ってみたいなと思います。
これはまたね、なんかちょっとこう企画というかね、そういうのね、行けたら楽しいですよね、これ絶対ね、
うんうん、あのご当地誰もが知っている怪談で他の地域知らない、
うん、あ、そうですね、
というやつ、
うん、
そう、ご当地
ですね、
ご当地ね、
うん、かつて僕が西宮からあの芦屋まで神戸に行くとなくなるあの牛女の話を調べて回った時とよく似てます。あ、めちゃめちゃ知ってる地域があるのに、うん、ちょっと向こう行くと知らんなっていう人が多いっていうので、うん、極めてあの狭いエリアにいる、兜山の向こうを越えないとか、
うん、
あの新川辺り以降越えないとか、宝塚まで行かないとか、うん、で、西宮の向こう側を挟んで尼崎にはその話は届いてないだとか、洋さん知ってる割にはここから出ていかないのはどうしてなんだろうという地域限定怪異名称付きな話っていうのが、今信号音が入ったけど、
入りましたね、
入りましたね、うん、何だったんでしょうかね、うん、一瞬入りましたけど、
あれ、これ信号音だよね、
うん、なんかね、うん、何だったんでしょうね、
も
う
その辺にしとき、信号音って珍しくない？
珍しいですね、
今そうですよね、これ
後で確認してみよう、
というか、コンソールに誰もいないので、というかディレクターここにおるから
そうなんですよ、
うん、
何やろ今、
おかしいな、
いやですね、なんかね、
うん、いや、これは、まあ、うん、紛れもなくメカニックの音ですけど、うん、逆にメカニックの音であるがゆえに、あれ入るはずがないの、うん、これ珍しい、この放送長いですけど、
こんな機械音みたいなの入ったことないですね、うん、
しかもあの、ね、このヘッドホンから、
そうですね、聞こえましたね、
ヘッドホンから聞こえましたね、うん、うん、ああ、まあ、あの、まあ、たまにはこんなこともあってもいいかなと思いますけど、今のはミステイクでも、うん、あの機械操作のミスでも何でもなく、うん、あのおかしな音が聞こえたんですよ、
うん
うん、あのイオンが入ってることを探すのをイオンに喜ぶリスナーさんがおってね、
うんうん
あのよく聞いてくれてありがとうなんだけど、ごめんなさい、放送の目的は、皆さんに寄り添いたいと思ってするので。
あと、呼吸音がどうこうってよく言いますけど、生きてんだから呼吸ぐらいしますからね、我々もね。
ね、まあまあまあ、そうですね。身振り手振りもあるので、何かに当たったりしますから、私たちが、なんかこうね、今のは、別になんかスルーしてる時って何でもないと思っていただけたらいいなと思いますけども、うんうん、ちょっと今の
珍しかった、今僕も変やなと思いましたね、
はい、機械ですね、
ディレクターが言うか間違いないね、
うん、はい、
うん
ね、もう一度軽く行きましょうか。
そうですね、はい、うん、こんばんは、
こんばんは、
秩父原人のチブーです、チプーです、
はい、
いつも楽しく勉強させていただいております、
ありがとうございます。
早速質問なんですが、
うん、
YouTube などで出ている心霊映像や、うん、テレビの投稿映像みたいなのは本物なんですか、作られた映像なんでしょうか、本当にあった怖い話みたいなのでやっている再現 VTR などの幽霊に呪われて死んでしまったり、行方不明になることは実際にあるんでしょうかというね。
来ましたね、またこういう。ま
あ定番の質問ですね。
定番質問ですね。
定番ですね、これは。
こういうの来るためにとりあえず答えてください。
定番中の定番、
まあ、毎回言ってますけれども、はい、今まで。
言ってるけど、今まで。うん。
まあ、新規の方もいらっしゃるし。
そう言いましょうか。
うん、
黒バーク便、5年になりました、
ね。そうですね、5年ですね。はいはい、 あの深夜ラジオから含めると、
もうそんなになりますか。
うんうん、まあ記憶違いじゃなかったらあれですけど、まあ、あの番組で紹介してないということもあったりするんですけど、ね、最初これは本物なんですかっていうお便りよりがね、いや重複するからなんですけど、うん、あれ本物ですか、これ本物ですか、こんなこと本当にあるんですかっていうのが最初の頃
多
か
った、
うん、そうでしたね、
たんですよ。こう腐してるわけでも悪く言ってるわけでもないんですよ。皆さんの、一番たどり着きやすい疑問だと、思うんですよ、うん。
今でもちょこちょこ来ますね。やっぱオカルト系のそういう疑問とか、まあ、心霊幽霊系の疑問とか、これほんまですかとか、うん、キャラさんどうなんですか、うん、みたいな。ただそれはね、過去の放送聞いてもろたら、まあ、説明もしてますんでね。わ、うん、かると思うんですけど。
まあ、5年もやったらどこにあるのかさっぱりわからない、
ね。まあ、確かに。
うん。で、ね、某、会社が出している、本当にやった呪いのビデオというのは、あれは、
ありますね。
フェイクドキュメントの作品ですので、うん、全部、作られたもん、うん、もんです。
ね、前々から言ってます
ね。そうですね。
いや、監督いますんで、ちゃんと。演出があってというかっていうところで。うん、で、いくつかは、こうやって撮ったんだって、聞いてますんで。うん、それはインターネットで映像がボコボコ出てきたものを拾う前にはテレビはこぞってビデオで販売されているものを使っていたからっていうのにかぶせて、お分かりいただけただろうか、
有名だねこのフレーズ、
ここに現れた男はこの誕生パーティーに参加したがっていたとでも言うのだろうかって言われて、いやいやもうちょっと堂々と参加させていただければとこう思ったりはするんですけど、
そうですね、
だとかね、ご承知の通り、この手のものの、お約束で、一辺カメラが、そっちを振り向く途中に何かが映って、おやっとカメラが戻る、二度見をした時にはいない系とかね、みたいな形が、まああったりしたので、
あ、
こういうのって危ないな、みたいなことを思ったりするんですけど、テレビで放送されるものが、本物なのか、偽物なのかというのは、楽しみ方的に、個人的にですよ、ようできてんなとか、うん、うまいことやってんなという楽しみ方をなさっても構わないし、うん、うわ、これほんまなんやろかっていうふうに、思っていただく楽しみ方でもいいというふうに思ってたりするので、うん、まあ、つまり、これ面白いなと思うぐらいでいいんじゃないかなと思ったりするんです。うん、あ、怖いな、でも、結構です。
うん、
多分ね、テレビという放送媒体のせいなんですけど、本物ですと言ったり偽物ですと言ったところで思った感想ってびっくりするほど変わらないもんなんじゃないかなと個人的に思うんですよ。うわっとびっくりして偽物ですよと言われてもでもびっくりしたでしょ、うん、っていうところが楽しめればいいかなと思ったりはするんですよ。で、作ってあったというふうにネタがバレたにしてみてもようできてたなぁというのも、まあまあ、楽しみ方として残ってもいいんじゃないかと思うんです。で、あらかじめこれは作り物なんだと思ってって楽しんだ方が楽しめると思うんです。うまいこと作ってるっていうふうに思うのもそうだし、どうやって作ったんだろうなっていう考えるのもそうだし、だけれども、ここに一つの謎なんですけどね。本当に送り手側がこれがすごいと思ったものを取り上げたとするならば、まあ、この業界でいうところで抜くと思うんです。
うん、
もうちょっと枠を取って、それについて語ったりどうのこのすると思うんですよ。
うん、
それがね、お寺の、お坊さん20人に集まっていただいて、どれが怖いか決定戦みたいな感じで見ていただきました。的な、形で、20連発みたいな、ことをやるということは、そういうふうに扱ってエースなんと違うのという考え方が一方であるのと、見る人にとってはインターネットで山のように見てるからもうええでしょっていうので、たくさん知られているものだから、この中にまとめて、入れてみましたっていうやり方をしてたりするもんだったりするんですよ。したがって、たくさんの人が見ているから、局的には、別に本物であってもなくても別にどうでもいいし、騒ぎ方から見てこれ本物ではなさそうだみたいな感じもあるし、いや 本物だからこそっていう見せ方もあるっていう、どっちでも構わないという解釈していただいて結構ですっていうのでわざと混ぜてるというところだったりするのは、インターネットで流れたものをテレビで流用して、本物だというのがあったにしてみ、見てもというところですけど、送り手としては、わからないんです、これ本当かどうかっていうのは、限りなく、というか本物なのかもわからないけれども、だけれども、本物だということを裏付けることというのができにくいので、とりあえず本物だというふうに紹介されているものを信頼した上でこれ使ってる系のものを流しているのですっていうだけであったりはすると思うんですよ。で、まどろっこしい方をしたりするんですけども、そんなにね、テレビで流れるものを本物だと思ってご覧になってるんですかというと、実はちょっとなってないと思うんです、皆さんも心の中では。間にタレントさんが入って、うわーみたいなことをいちいち挟む、タレントを怖がらせる番組なのっていうような作りなの、そこだけ見てるとというふうに思えるものに、本物ですと胸を張って入れる必要性として作られてるかというと、そうではないので、一緒に楽しみましょうっていうぐらいでいいのではないかと思うんです。で、本物はないのかっていうと、そんなことはないと思うんです。
まあ、
僕いくつか映像を自分で持ってて、どこに、外に流してないっていうのって、いくつかあったりするのと同時に、ニコニコ生放送で横澤さんとこの稽古場でやった時に、ありえない水の噴出さとか、ありえない光の明滅の、返事みたいなものを見たときに、何の作りもインチキもやってないですから、自分で自分のインチキを作るなんて、こんなくだらないことなんて、全然面白くないですから、やってない人間にしてみたら、この生放送で流れて皆さんがご覧になったものって、生で見てもらいますよね。インチキなしですっていうので、で、疑われないように、わざわざ、全然別会社のプロのエキスパートの第三者二人入れたりして、感想番組の途中で聞いたりします。で、かほど、どんなに小さくても構わないから本物の映像が欲しい。もう、だから派手なものがいいんだっていう考え方も楽しみ方としてはありですけれども、僕は派手だとか、なんかこう、説得力があるからだとかではなくて、本物の映像が見たい、本物の映像で捉えたいという、この一点だけで粘ってるので、全くテレビ向けではないんですよ。大したことないやんかっていうふうに言われても、笑われても構わないから、本物が見たいよね。みんなが見たと、何千回と、何百回何万回と言ってもいいかもわからない、聞いてきたけれども、でどんなものを見たのかっていうのを目の当たりにしたものをそのまま映像でみんなで共有できるという体験ってそんなにはないんですよ。貴重なものだと思ったりはするんです。だから番組の中でこの方がおっしゃってるように、特によくできて本物としてルフされてるものはバレるまでは、はっきりするまでは本物やと思う楽しみ方があっていいと思うんです。ネッシーの写真みたいに、嘘やと思うまで、本物やと思って楽しんだらいいと思うんです。山の中に帰っていく、雪男のサスカッチだとか、ビッグフットやとか、で、8ミリで撮られたものっていうのが、最近の研究で分析して、あらゆるとこやったら、これはぬいぐるみでしたっていうふうにっていうのって、でも、子供の頃あれで十分楽しめた。
ほんまにおると思ってましたからね。
僕もね、思ってた。まあ、月刊ムーンを楽しむような感覚でしょうね。だから、
まあ、娯楽。
がっかりしたとはいえ、楽しかったけれどもっていう楽しみがあった。ロドファー夫人が撮った空中をうわーっと、浮遊する、アダムスキー型の、空飛ぶ円盤、すごいなと思ったけど、ね、後にガラスの上に貼った写真でした、みたいな。あれをガラスごとガーッと動かすから、すごい映像に見えましたっていう風になったりするんですけど、それがバレるまで、まあ20年以上あったというような気がするんですけども、十分すごいと思ってましたっていうことがあったので、楽しめた時間があって、あった。楽しめた時間が長かったっていうのって、面白いことは面白いと思うし、ないよりはずっといいなと思うんです。だから、本物じゃないからがっかりって言うんだったら、言うことが例えば分かっても、多分ね、僕もそうですけど、このリスナーさんもきっとご覧になると思うんですよ。だから、自分でこれは本物であるとかないとかというのを番組を通して、自分で分かる、 眼力をつけた方が楽しくないですかっていうふうに。で、その偽物特有の作り方のコツを覚えた。で、自分特有の鑑定眼を持ってして、いや、これは怪しかろうと思いながら楽しむのも、一つの楽しみ方だったりはあると思うんですよ。本物だったから楽しめる。偽物だったら楽しめないって、多分そんなことは、ないと思うんですよ。手品、マジックって、騙されれば騙されるほど楽しめるエンターテインメントだと思うんですよ。
そうですね。
うん。で、物理の、法則を、なんかこうね、破壊したことをやってると思ったりするけれども、うん、誰がなかったらね、というものだったりするんですけども、なんでこうなってるかわからないが、ゆえに、超常現象としか思えないものを目の前でさらりとやってのけるものほど、素敵で素晴らしくて面白い。
うん、確かに。
人間とはこんなことができるんだっていうことが、人間そのものの頭脳やテクニックですらできるんですから、うん、映像やこの世の映像の関わってない場所に何かが起こることというのも、同等にすごいことが起こっているという、ことがあるのだという思いの楽しみ方も持たれていいのではないかと思うんです。うん、総括に言うと、決めなくてもよくないですか、
うん、
決めなければいけないですか、ね、で、聞いてがっかりされて見なくなるんですかっていうことを考えたら、うん、こういうことは、楽しむための、番組の一つとしの方向として、楽しめれば、
うん、
楽しんでいけば、新眼より面白いかもしれないですよ。
うん、
うん、ただ言っときますけれども、今何度も言いますけれども、本物の映像は私は欲しいんです。
うん、
だからまあテレビとかね、YouTube とかで上がってるようなのは、まあ、本物ってのは少ないと思いますよ。なかなか本物なんて撮れるもんじゃないと思うんで、
ね、僕の持ってるもののいくつかのものって、というかほとんどのものは、インターネットに上げるのって嫌だっていう形でいただきます。いただいたって言ったところでアイテムを持ってますけど、データのコピーができますから、インターネットに、上げてないものが多いのと同時に、上げてる人には、抜いて、その流した途端に、この自由に使ってくださいっていうフリー素材の扱いのように受けるので、
うん、
何年かしたら別人が取ったものとして、うんうん、勝手に動き回る可能性もあったりするので、うん、これ俺が取ったもんやんかって言っても、もう今更、上げた人が有名人になってて、
うん、
歯が立たないということもあるかもわからないという辛い思いをする可能性もないとは言えなかったりするので、うん、上げない方がよろしいと思いますよ。うんっていうふうに言った方も何人かいます。これ開けたらみんなびっくりしますかねって。びっくりはするとは思います。うん。しかし、もしね、こんなもん作ったら作れるに決まってるやんかって言われたら、心が痛んだりすることもあったりします。で、この世の中に作るつもりで作ったら作れない映像なんか何もなかったりするんですから、とりあえずこんな言葉でもぶつけとくかっていうことをたまたまぶつけられて、心が痛むことってあると思うので、かといってそうじゃないと思う本物だと思った人は、それをコピー取って、さあどこで使ってやろう、どこで売り込んでやろうみたいな形だとか、どこのイベントで使おうみたいな形で一人歩きされるというのに、もし万が一何年かして何年後かに出会ったら、やはりこれも心痛めるかもわからないということをやると、密かに、持っていて、信用できる人にこんなのが取れました。すごくないですかっていう形で、お互いに驚き合うというのも楽しみ方の一つだと思います。うん、その中に僕混ぜてもらっている。で、キャラさんなら映像持ってていいですよっていう形で送ってくださる方、いたりはします。うん。で、スーパー劇的なものっていうのは、今もそうですけれども、横澤ジョージさんが2005年に撮られた、ビデオの映像が、今のところ、衝撃度的には僕にはナンバーワンですね。で、当然テレビには出しません。
うん
うん、で僕の持ってる映像でテレビに提供したことってほぼないかな、
うん、
音声はアンビリバボーに出したことはありますけど、うん、共有したことはありますけど、うん、映像はないですね。迷惑かけたくもないから、うんうん、でも これは某テレビ局ですよ、うん、どこかとは言いませんけれども来た時にやっぱりないんですねって、いやいやちょっとお貸しできないという話をしているのでって、うん、つまり、うん、ないということなんですよねって、困ったなと思って、もう ずっと昔の話ですけども、相談に来られて、こういう番組でっていうので、うん、まあ、目玉の映像が欲しいっていうので、うん、いや、目玉になるかどうかはっていうふうに、やっぱそんな映像はないんですねって、いや、ないとは言えないんですけれども、その、あれやっぱり全部インチキなんですよねっていうふうに、やっぱりインチキ、作り物、加工品、製造品と、やっぱり思って、これまで通りやった方がいいんですかねって、まあ、それは必ずしも正しいとは思いませんけれどもね、まあ、だたってないんでしょという話までいくから、まあ、しょうがないなって言うんで、これどう思われますって言ってた。えっていう声出して、この映像、こんな映像なら使わせてくださいよって言ったら、ダメです。どうしてですかって、いや、責任も持てないし、許可も下ろせないでからですっていう、まあ、映像とか写真だとかっていうのはこの際、言いませんけれども、あるっちゃったりするんですよ。それはそうです。撮影者が僕じゃなかったら、許可下りないに決まってると思ってたりするから僕の許可では出せないけれども許可出ませんよきっとって、いうので、で努力してもらえませんかって言ったら、実際努力してもらったんですけど許可出ませんでしたね。すんげえ動画でしたけど、撮影者そのものがセッティングをして自分で置いて、で録画ボタンを押して自分が友達署にカメラの中にフレームの中に入っていって、はい、つまり撮影者は撮影のカメラは置きっぱなんですよ。でその映像におかしなことが起こるっていうとこだけれども、つまり自分が映ってるわけですよ。で忘れたいと思ったけれから木原さんにあげたんです。当人はつまりその消したかったけど消すのが怖い、消去するのが怖いのでというので、映像を僕にくれて自分の消したんですよ。だから、これでこの世に残ってるのは分かってるけれども、やっとご縁が切れたと思ってたんですね。タレントさんなんですけど。で、ダメだと思いますよっていうふうに、で、まあ、どうしてもっていうから、じゃ事務所に問い合わせましょうかっていうふうに、まあ、事務所が、まあ、わかりました、じゃあ当人に聞いてみますって言って、当人も、その証言者として出てもらえるんだから、テレビに出れるよ、君って言ったけれども、泣いて抵抗して、嫌です、嫌ですっていうふうに、言って、で、マネージャーでは無理だったので、で、その電話の社長がどうしてもダメって言ったら嫌ですっていうふうに、だってこれ出たら、私出なきゃいけないじゃないですかっていうふうに、局としてみたら、その、出元が分かっていて、それが、顔出しの仕事をされてるっていうことが分かっているのに本人が出えへんって言ったら、いや、どこが本物やねんって言われる可能性があるようなもんでしょっていうとこだったりするから、で、僕もそれに、事務所側の方に賛同して、本人が嫌だというふうに、抵抗どころか、ただ単に嫌だというだけでも僕はその嫌だを尊重して、提出したくはありませんと言って、テレビ未放送で終わった。別に僕テレビに出たかないよと思ってますしね。その持ち主、元の持ち主兼撮影者兼、被写体となった人が、忘れたいと思って、僕に映像渡して3、4年後経ってからでしたかね。もうとっくに忘れてたと思ったのにっていうことが、あったのに、これで思い出したっていうのが、横澤さんの映像で、まあちょっと上書きされるまでは、まあこれがナンバーワンやったかな。で、テレビに流れてないからじゃあ本物ってないんだっていうのっていうのはちょっと違う。
そうですね。あることはありますね。本物は絶対。
ことは、あるんですよ。で、単純に不可思議な現象的なものというのは、理由がわからへんけれども、わかったら、実は原因があるものなのだというのなんかもわからないけれども、見た目おかしな、状態にぶち当たることというのは、まあまあ、あったりするもんですよ。というふうに、ちょっと長い話になりましたけれども、この、方の質問ってベーシックで単純明快だけれどもパキッと割り切って答えられる問題ではない。
なかなかね。
ですよ。全部偽物やから見るに値しないっていうことなんてないんですもん。
ええ、
仮に全部偽物でもおもろいやんかっていう考え方であるのと、うん、おもろかったら本物であってもなくてもどうでもいいやんかっていう考え方ももちろんあります。
うん。
うん、で、本物やったら怖いのかって言ったらそうとは限りません。うん、で、偽物と分かっていたら怖くないのかって言ったらもちろんそんなことはないですっていうことを全部ひっくるめたら、お前はどっちやねんということの発言ってしにくい代わりに、うん、あなたはどうなんですか、あなたの楽しみ方が一番正しい楽しみ方だと思いますよっていうに、本物を証明するために番組があるわけでは決してないんですからっていうところですから、うんうん、ね、恐怖映像であって、本物映像、本物ドキュメンタリー的な見せ方はしてないんですよ。うん、恐怖映像20連発の恐怖という言葉の中って、怖がらせることをしか含んでないっていうことを、ちゃんと考えて、どこかに本物って書いてありましたみたいなような、ことだったりするので、あ、そういうからくりになってるねっていうふうに。で、そういう、番組のバラエティの中には、必ずその、お笑い芸人の方が入っています。うん。つまり、お笑い芸人が入っている番組の作りなんですから、これは、バラエティなんですよっていうのを、素直に、こう、分かった上で見た方が、より楽しめるのではないかと思います。
はい。さあ、告知いきましょうか。
はい、ですね、そろそろ試合もですね、他団体の客演ではあるんですけど、ぼちぼち決まり始めておりまして。
あ、おめでとう、
ありがとうございます。ただ、まあ、いろんなところに気をつけながら、臨みたいとは思いますが、松山勘十郎自身のメインの商業活動としては、やはりグッズの通販が相も変わらずメインを占めておりますので、松山勘十郎で検索、しますと、ブログなんかも出てきますんで、そちらでいろんな情報がチェックできます。よろしくお願いします。
はい、
はい、私日月横は今日スタジオのこの収録の日は9月の20日、うん、私のデビュー15周年です、うん、今日
1万年と
今日がはい
15周年
ということでね、自分的にはちょっとまたこれから気持ちもね、うん、新たに頑張っていきたいなと思っております。あと、今、制作の方いろいろ進んでおりまして、そんな中の一つに、ザ・シェフっていう漫画、うん、
ありますね。
の、イメージソング、決まりまして。
剣な舞さんの、ね、
そうです。剣な先生、
ね。ロング番組で、はい、調理界のブラック・ジャックと呼ばれているという漫画だったりするんですよ。そ
う
ですよ。
結構もうメジャーなね、うん。今でもコンビニでも売ってたり
します
、ね。
いや、ツイッターで見てびっくりしました。
うん、はい。で、まあ、それも、来年の舞台もあって、うん、そこの、イメージソングというか、そういうのもあるんで、まあ、ちょくちょく、日月横で検索してください。うん、
はい。おとなしく、現放送で喋ってますけど、予定通りだと、9月の25日に、横澤さんところの稽古場で、ニコニコ生放送の配信の2回目を やった後なんですよ、これ、
うんうん。
放送を先行して収録しているので、何か起こってたらいいんですけれどもね、というところですけども、今回のまとめられる収録の1ヶ月分の中には、その報告は入ってないのが残念です。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと。あなたの後ろ、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と
そして
怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。